東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ皆さんは秋どうお過ごしでしょうか。スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋といろいろあると思いますが、この番組 DX デジタルをテーマにしているので、こうデジタルアート楽しむ秋なんかいいなって思ってるんですが、ちょうど閉幕ねしてしまった万博で、あの落合陽一さんのぬるぬる、私はあの幸運なことに夏前に見に行けて、すごい没入感で、どこにいるんだっけってこうわけがわからないけど、もうすごくぐいぐい心にも頭にも響いてくるぞっていう経験をして、やっぱりアートっていいなと思ったので、ちょっとこの秋デジタルアートを掘りたいななんて個人的には思っております。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、沢井グループホールディングス株式会社執行役員、グループ IT 部担当役員、グループ CDXO 兼グループ IT 部長の武田浩二さんをお迎えします。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、沢井グループホールディングス株式会社執行役員、グループ CDXO の武田浩二さんをお迎えします。武田浩二、1966年京都府生まれ。同志社大学工学部電子工学科を卒業後、1989年に塩野義製薬へ入社、2014年沢井製薬に入社し、2017年にシステム部長に就任。2025年6月沢井グループホールディングス株式会社執行役員、グループ IT 部担当役員、グループ CDXO に就任。現在グループ全体の DX を牽引する。さて今週もあの DX の話を中心に伺っていこうと思うんですけど、 DX を進める上で最も人が大事だなっていう部分もあると思うんですが、沢井製薬の中での DX 人材の育成とか確保ってどのようにされているんですか？
はい、これはおそらく多くの企業さんでも同じような状況かと思うんですけども、DX の人材の確保というのが非常にまあ困難な状況になっておりまして、まあ、弊社でも外部人材を確保していくっていうのと、社内の人材を DX 教育で成長教育していくっていう2つの軸で、社内はシステム部門とビジネス部門、利用部門の社内のメンバーですね、その2本立てでまあ教育カリキュラムを組んでまあ進めていってる、まあ、それでもどうしても足りない部分はビジネスパートナーさんに補っていただくような形で、DX を使ったビジネスが円滑に進んでいくように努力をしているっていう、そういう状況です。
こう DX が進んでいくと、こう会社の働き方だったり社内の文化もちょっとずつこういい影響が生まれてくるのかなと思いますが、はい、そのあたりすでにも変わってる部分もありますか？
やはりこういう IT を使う、デジタル技術を使ってということで、まずはまあコロナ禍にあったような働き方の多様化、在宅であったりだとか、まあ、どこでも仕事がまあできるような、まあそういう環境、まあ、さらには私が沢井製薬に入社した頃は結構会議で紙の資料が配布されたりっていうのもあったんですけども、
2014年頃ですね、
14年15年ですね、はい、今はもうほとんど社内で会議で紙を配布するっていうのはもう見かけなくなった。みんなパソコンでデジタルでまあ管理していくっていうような、逆に紙ではないのでデジタルなので、どこ行ってもその資料を迅速に確認できるっていうような、まあそういう形でどんどんとまあ仕事のやり方も変わってきていますし、まあ我々沢井 DX の中で IT 活用先進企業、 最先端の技術を取り入れるというわけじゃなくて、うん、うまく IT を活用してますよねっていう、うん、そういう企業になっていこうと思っておりまして、うん、まあ、その文化を今後ますます根付かしていく、まあ、そういうふうに取り組んでいきたいなと思っています。
武田さんはその DX を推し進める CDXO っていう立場でいらっしゃいますけど、 それだけ大きい組織の中で売上とかも規模も大きい中で、はい、前者の中に結構もうその DX だったり IT の活用っていうのがもう結構浸透してるなって感覚はおありですか？
なかなか回答が難しいんですけども、はい、まあ、以前と比べればだいぶ浸透してきてるのかなっていうふうに思いますし、うん、まだまだもっといろんな取り組みを先進的にやられてる企業さんもありますので、うん、決して、今100点満点ではないので、我々発展途上の中でうまく DX を、サワイ DX という考えも公表させていただいたので、この考えの下で、いろんな企業さんだとかにもサポートしていただきながら進めていきたいなと思っています。
武田さんのこれまでのご経歴を振り返ると、塩野義製薬で25年、はい、その後沢井製薬入社されて11年という、はい、ずっとこう製薬 の、はい、業界にいらっしゃいますけど、こう製薬業界の IT 環境ってこのやっぱり30年くらいでみるみる変わっていったと思いますけど、いかがですか？
そうですね、製薬企業もそうですし他の業界もそうかなとは思うんですけども、やはり昔っていうのは大型コンピューターを使って、うん、コンピューターっていうと専門の人が扱うものっていうようなイメージだったかなと思うんですけども、それが2000年代頃にサーバーだとかパソコンだとかっていうものを使うような形に変わり、そして今はパソコンはもちろんそうですけども、クラウドとかスマホとかっていうようなものでシステムが使えるっていう世の中になってるのかなと思うので、大型コンピューターのように一部の人が使ってた時代からスマホっていうような、もう誰でもが IT デジタルを使う、そういう時代に変わってきたのかなと、それに伴ってこうシステムを使う作る技術もどんどん変化していったという、そういうふうに考えております。
その創薬に関する IT の技術がどんどん多分高度になってどんどん複雑になってるっていうのはあると思いますけど、はい、逆にその今おっしゃったようなちょっと前までなら相当特殊な方しか使えなかった技術が、はい、もうちょっと裾野が広がったっていう意味で言うと、その創薬っていう薬を作るってこと自体に関われる方って若干増えていったっていう感じもあるんですか？
関われる方、やっぱり創薬だとか薬の作ったり研究したりっていうのは、うん、やはり専門性がベースの知識は当然必要かなとは思うんですけども、はい、それをサポートできる人間、サポートする技術がどんどん広がっていって、より効率的に研究だったり製造なんかもできるようになってきてるっていう捉え方の方がいいのかなというふうに考えております。
はるか昔に比べると今のその AI だったりそういったものを駆使して創薬にかかる時間とかってこう将来的にはどんどん短くなっていくっていうことなんですか？
そうですね、逆にその辺が短くなっていかないと競争に勝っていけないっていうことになるんだろうと思います。それは薬だけではなくて、日本の産業全体的にそうなのかもしれないんですけども、環境変化に迅速に対応するっていうのは、うん、IT デジタルを使わずにやっていくっていうのはなかなか難しいのかなというふうに思っています。
武田さんは2025年の6月にグループ CDXO という役職になられたわけですけど、はい、これ、CDXO の中に DX が入ってますけど、はい、この役職に込められている思いってどんなものになるんですか？
通常であれば CIO、うんうん、チーフインフォメーションオフィサーっていうのが、割とこういう IT を扱われる方の略称としては多いのかなとは思うんですけども、我々サワイ DX の中で2つの大きな軸、厳密に3つなんですけども、業務という意味でいくと業務改革型の DX と、もう一つ IT デジタル技術を使って新規事業を創造していく新規事業創造型の DX っていうので、従来の IT の活用だけではないですよっていうので、 CIO ではなくて業務改革と新規事業両方を同時に進めていくっていうので、CDXO という、そういう名前を選択したっていう形になります。
大きく2つの意味が込められてるんですね、はい。でも武田さんのこうちょっと仕事術とかモットーについても触れさせていただきたいなと思うんですけど、
はい、
ずっとこう薬を作るっていうことに一貫してキャリアを積まれて、仕事でこう譲れない部分とか はい、大切にされているところってどんなあたりになりますか？
そうですね、まあ、譲れないっていうのが、まあ、あるのかないのかがわからないんですけども、まあ、皆さんにご紹介できるような仕事術っていうのは特にはないんですけども、私の中で一隅を照らすという言葉が好きで、私自身ですね、仕事生活を通してこうみんなが尊重し合い助け合いながら、人々の生活だったり医療だったり世の中がよりいい方向になっていく、まあ、その一部分だけでも自分が担えればということで、一隅を照らすということで日々の業務の中でも自分の役割を全うしていけたらなというふうに思っています。
素敵な言葉をいただきました。一隅を照らす、
はい、
ありがとうございます。サバイグループは長期ビジョン2030で、より多くの人々が身近にヘルスケアサービスを受けられ、社会の中で安心して生き生きと暮らせる世界、これを作っていくと発表されていますが、今後 DX の観点で特に力を入れていこうというのはどのあたりになるんですか？
サバイグループの企業理念として、何よりも健やかな暮らしのためにっていうものと、サバイ製薬の企業理念、何よりも患者さんのためにっていう、この2つの企業理念を実現していく、そのためには我々サワイ DX で掲げているような取り組みをバランスよく、全体的なまあバランス感を持って進めていくっていうことが大事かなと思っておりまして、まあ、具体的に言いますと、ジェネリック医薬品を安定供給していくっていう、まあ、中核事業、これは何も変わらないんですけども、こういうデジタル技術を使った新しい取り組み、新規事業として、未病予防治療、まあ、全体を通して人々の生活だったり健康に寄与していく、そういうふうな取り組みをデジタル技術を使ってまあ実現していきたい。医療臨床の現場で日々の血圧、体重なんかを患者さんが記録し共有し、まあ、そういうのはパーソナルヘルスレコードという PHR をうまく活用していく、まあ、そんな取り組みにも挑戦していきたいなというふうに思っています。
安定感を持って全体的にチャレンジを続けていくっていうことですね、はい。でも振り返るとやっぱりコロナを経て、我々人間のこう健康への意識とか取り組みってかなり変化があったと思いますけど、はい、こう社会全体から求められるものだったり、こう会社がこう目指す部分ってこういい意味で変わったのか、特に、うん、そうでもないのかっていう、そのちょっと全体的な話になっちゃってあれですけど、はい、教えていただけますか？
いろんな見方はあるんだろうなというふうには思うんですけども、まあ、我々厚生労働省がまあ進めている国民健康づくり運動、第3次健康日本21というような、まあ、そういう政府全体も取り組みを進めておりますし、その中でも謳われている我々サルディという PHR アプリの取り組みの一つでもある健康寿命を延伸していくっていう、そういうことに対するまあ人々の意識だったりっていうのはまあ随分高まっていたりだとか、着実に根付いてきているんではないかなというふうに思っています。でまさにそういう取り組み、私自身もですね、自治体さんが主催される住民の方の健康づくりイベントに非常に多くの方が参加されていて、まあ、私自身もその場に立ち会わせていただくことも何度もあるんですけども、まあ、かなりこう健康意識をも気を使われているっていう方が多くなっているなというふうなことを感じております。
確かにコロナ禍でこう当たり前の生活に感謝したりとか、はい、一方でこう当たり前に健康なことがどれだけありがたいことかとか、
そうですね、
健康じゃないと生きててもこれだけ辛いんだなとか、
そうですね、
こう本当にこのね70億人くらいの全員が同じこと感じるっていう出来事でしたもんね。
そうですね、こう人々の健康意識が高まって健康寿命、うん、まあ、それがまあ多分人生にも楽しいっていうこともになりますし、うん、ただまあ一方ではですね、特定健診の受診率が低いだとかっていうような課題もまだまだ残っておりますので、うん、まあ、弊社も幸いにもこういう PHR パーソナルヘルスレコードのアプリっていうようなツールも持っていますので、うん、まあ、そういうものを通してさらにまあ日本人のまあ健康寿命の延伸にまあ貢献していきたいなと思っています。
あとジェネリック医薬品メーカーとしての沢井製薬の立ち位置から見て、こう DX の必要性ってかなり推し進めていらっしゃる印象ですけど、はい、必要性っていうのはどのあたりになるんですか？
医薬品の製造にあたっては、まあ、多種多様な IT システムが、うん、まあ、実は使われておりまして、まあ、これは研究開発のエリアから生産、うん、営業、まあ、全てにおいてもう IT システムが日々の業務の中に入り込んでおりますので、まあ、もはや IT なくして医薬品の製造はできないと言っても過言ではないのかなというふうに思っています。まあ、さらに弊社では 約800品目以上を提供しておりますので、まあ、それをしっかりと安定供給していくためには IT の力を最大限活用していく、それによって省力化、効率化、ビジネス環境への変化に迅速に対応していく、まあ、そういう取り組みを加速させていくことが、まあ、今後も必要なんではないかなと思っております。
創薬の現場ではもうとにかくデータ活用によって効率化だったり、よりスピード感を持って薬が生まれるというお話、先週も今週もいただいたと思うんですけど、はい、医療現場ってこうデータ活用でもいろいろと変わっていってるんですか？
そうですね、もちろん企業の中でも社内外にあるいろんなデータを、まあ、AI なんかの技術も使いながら活用していくっていうのも当然必要ですし、まあ、それが企業にとってはビジネスを左右するような、まあ、そういうことにもつながってくると思いますし、逆に医療現場の方も我々が取り組んでいます PHR 患者さんの日々の状態をうまく活用していく、もちろん一方では病院が持っている患者さんの情報、電子カルテだとかそういうものを、あとは検診のデータだとか国保のデータだとか、あと我々の PHR という患者さんが持っている患者さんの情報、これらをすべてミックスさせたような形で医療の現場でデータを活用していく、そういうことが今後必要になってくるんだろうと思っています。
なんかその医療にまつわる事業をされている方って、実はこのフューチャーピクスよくゲストとして来てくださるんですけど、はい、薬局に寄り添ったサービスだったり、いろんな、
はい
はい、その中でやっぱりそのデータが結構縦軸、縦軸になってて、 その相互の横のやり取りがないっていうことを皆さんおっしゃってる印象なんですけど、やっぱりそこってこう将来的に変わってくることで私たちの健康がもっとなんか増進するのかなって思いますけど、その横の受け渡しっていうのは結構近い未来で起こるんですか？
具体的な年数っていうのはなかなか難しいんですけども、今それぞれ医療機関が持っている患者さんの情報、電子カルテであったり、うん、薬局さんが持っておられる情報、これ薬歴システムだとか、うん、我々患者さんが持っている患者さんの PHR、 実はそれぞれの提供する企業さんによって連携が難しかったりだとか、うん、共有するために特別な仕掛けを作っていかないといけないっていうのがあるんですけども、うん、まあそれでずっと来たんですけども、今後今いろんな企業さんも連携をしていかないといけないっていうのを、うん、医療従事者の先生方もまあリーダーシップを取りながら、そういうもちろん厚生労働省もそういうことを進めていくでしょうし、そういうことを日本全体として進めていかないと、どんどん医療の DX が世界から遅れていくっていう、まあ、そういうことになってしまうので、それは日本全体として防いでいかないといけないというふうになるんじゃないかなと思っております。
じゃあ自分が通っている家の近くの病院じゃなくて、旅行先の広告内の病院に行った時も全部自分のデータがその病院にもあるみたいな状態が将来的にはいつかやってくるかもしれないって、
ね、そうですね。実はですね、ある企業さんと、日本人の50歳以上が安心して日本中を旅行できるっていうような、うん、まあ、そんな取り組みをしたいよねっていう話もさせていただいていて、我々のまあこういう PHR サルディなんかを使うと、もし旅先で気分が悪くなって体調を壊された場合でも、その旅先の医療機関さんでその自分が持っている PHR データをすぐその医療機関さんと共有すると、普段の状態をそこの先生に見てもらいながら、あ、どういう薬飲んでいて普段どういう血圧になってて今体調が崩されているかっていうようなことを旅先でもすぐに見ていただける、まあ、そういうのができるとみんなが安心して旅行もしやすくなるんじゃないかなと、そんな話もしております。
国だったりこういろんな会社さんが努力してこう技術が上がっていくのを待つとともに、自分の身は自分で守るってことで、自分のデータをしっかりこう自分のスマホアプリに蓄積していくっていうのはすごく両輪でやっていくと、ね、
そうですね、
いい未来が待ってそうですね、
はい、それがまあ健康寿命を伸ばし、その先には健康寿命が伸びることで医療費も下がってくるっていうことで、次の世代の負担なんかも軽減されてくる、そういうふうにつながっていくんじゃないかなと思っています。
では最後に武田さんが想像されるこう近未来の風景、デジタルだったりテクノロジーが変える未来の風景、
はい、
どんなものでしょうか？
大阪・関西万博でも将来の生活スタイルとして、まあ、未来府というような形で名前でまあ展示もさせていただいたんですけども、日々の健康状態をまあ PHR という形でアプリに記録していくという段階から、次は自然に日常生活の中でバイタルが計測され、それが自動的に記録 で必要に応じて医療機関の先生方と共有されていく、まあ、そういう世界へと移っていくんではないかなと思っておりまして、まあ、さらにそういうパーソナルヘルスレコード PHR っていうものと連携するような形でさまざまなパーソナライズされたサービスが提供されていく、日々の生活がもっともっと豊かなものになっていくような世の中になっていくのかなというふうに思っておりまして、まあ、弊社としてもその輪の中に立ち続けたいと思っております。
大阪万博の未来風伺ってほろっと泣いちゃいました。
そうですか、はい、たくさんの方に見ていただけたのかなと思っております。
やっぱり人生健康でいたいなって心から強く思った時間でした。そうですね、
はい、
2週にわたりいろいろと教えていただきありがとうございました。またぜひお待ちしております。はい、ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き沢井グループホールディングス株式会社執行役員グループ CDXO の武田浩二さんをお迎えいたしました。30半ばになったんですけど、やっぱり友達と会う時に20代の頃出なかった頃の健康にまつわる話の分量がかなり増えてきた感じはしていて、今日伺ったアプリ、自分でこう健康を維持するためにできることって結構あるんじゃないかなって思いながら話を聞いていました。生涯健康でいたいですね。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。